タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワンダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
心経即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是 我らと衆生と皆共に仏道常善こと。今からねちょっとお話しいたしますので、どうぞ楽な姿勢で聞いてください。はい、今日ねは一方案の方でまたやっています。ですね、はい、いくつかねお知らせをしてから今日のね本題に入っていきますけれども、今日はね多分ね先週目黒不動尊の方でね、お話ししたんだけど、まあ、ちょっと目黒不動はね、ちょっとすいろいろ詰め込みすぎているので、ちょっといろいろ一つ一つがちょっと時間足りなくなっちゃうことがあって、法話もちょっと短かったので、今日はその時ちょっと言えなかったようなこととかね、まとめて、お話しいたします。で、その時ねちょうど先週の日曜日 で土日にねNHK さんの方でNHK スペシャルとして、キラーストレスっていうね本当に、ストレスが人を本当にダメージを与える、ね、まあ今までだったら気のせいでしょってね住んでたのが気のせいじゃなくてまさに気のために、実際に肉体的なダメージと精神的なダメージが具体的に現れてくる、ね、その具体的に現れるそのメカニズムっていうものをね本当にアニメーションを使いながら、ね、非常に分かりやすくしていて、でまあじゃあそのためそれを防ぐためにはねどうしたらいいのってことで、2回目の方ですね、日曜日の放送の方で、ちょっと目黒不動が終わった直後ですね、なので、まあ、目黒で私がそれを話題にしたのでそのままうちに帰られて見られた方多いと思うし、まあ、あとねいろいろ NHK オンデマンドとか、再放送がね昨日一昨日ぐらいにあったみたいなので、それでまあ録画して見た人もいるでしょうからでそのストレス対策としてね2つのものが挙がっていて、コーピングっていうものとねそれからもちろんマインドフルネスですね。でまあ、NHK スペシャルってね非常に日本国民のね、日本国民全体に向けた番組ですから隅の方で、ね、やるような番組じゃなくてね、であそこでの取り上げ方っていうのが、まあ、一応まあ、標準になっていくと思うので、でね、 今日は、まあ多分ね、あの放送を見て、それでいきなり一本案にたどり着く人ってのはあんまりないと思うんですけれども、まあそういう人をね、仮定して、あの放送を見て、ああ、こういう方法があったのね。で、まあ普通はもっとね、多分赤坂クリニックさん行くとかね、Google さんのサーチインサイドユーセルフのセミナーを探すとかね、そのぐらいか、あるいは今さっきも見せてもらったんだけど、ターザンだとかね、そういう、雑誌に特集が、マインドフルネス特集がガンガン上がってきつつあって、まあそういうところに多分行くでしょうけど、まあ毎日ね、一方までたどり着く人も、まあ中にはいるでしょうから、でそういう人たちに向かって、私らがやってることと NHK スペシャルで紹介されたことが、どういうふうにどうつながって、どこでちょっとちょっとジャンプがあるのかっていうね、そのあたりをね、きれいに説明できたらいいのではないかなと思いますね。でそういう意味でね、この番組っていうのは本当に私にとって、勉強になったんですよ。っていうのは、まあここへね、今日も半分以上の方、まあ、毎週来てる方が多いので、まあ一応毎週会っていろいろ話しちゃってるから、まあ細かいところまでどんどんどんどん突き進むってことはあるんですけれども、ただ世間が一体どうなってるのかね、っていうのをちょっとつい忘れがちになってしまうので、でその時にね、もう一回、あ、世間というのはこんなもんなの、そういう、こういう反応するもんなのかってね、いうことが分かって、なので、その人たちに分かってもらえるように話したいなと思います。具体的にはね、小島瑠璃子さんに分かってもらえるように話したいと思います。彼女にね、彼女非常にいいセンスしてるんですよ。してるんだけど、ちょっとね、まあ非常に、あ、この人非常に正直な人なんだなってね、と思ったので、彼女に、彼女が番組の中で学んだことと、それから今一本案でやってることが、どこが共通でどこがちょっと違うのかっていうね、そのあたりをお話しできたら、日本の中には、たくさんの小島瑠璃子さんがいるわけですから、その人たちにも届くのではないかなってね、思います。なので、このポッドキャ、えっと私そっか、あ、Facebook にしか書いてないか。一応番組は一応見てくださいって、皆さんにお願いしていて、NHK のオンディマンドをね、使えば400円ぐらいで1回2回見えますので、皆さんの勉強のためにぜひ見てください。まあ、多分ね、今年、この手の番組は大量に制作されるはずですけれど、まあ、なんて言ったって NHK スペシャルさんはね、ど真ん中のど真ん中ですので、非常に、まあ、普通はこれ以上の質は、まあ、多分求めること無理だと思いますので、一応ね、まあ、現代における、最高水準のね、番組としてあれがあって、でその中にいろいろ現れてきたね、ことですね、それをもとに、お話しできたらいいのではないかなと思いますね。っていうのはね、あの番組を、まあ普段からマインドフルネスね、ヴィパッサナ、をやっていて、散々苦労してやってる人が見た場合と、マインドフルネスの間の字もね、あの番組で初めて聞いたっていうね、人で、あと呼吸瞑想とかね、一度もしたことがない、人では、まあ、あの番組に対する感想っていうのは全く違ってくるのは当たり前、なんですけれども、ただね、単に自分の感想を大事にするんではなくて、まあ、それも大事にしていただきたいんですけれども、今私らがやってるのはある意味社会運動でもあるんですよ。 なので社会運動なので、社会に理解してもらえないとまずいわけで、社会に理解してもらうには社会を構成する多くの人たちは一体どういう、理解でいるのかっていうね、そのあたりをね本当に、しっかりあの番組を通して学びたいなと思います。でそしてね、あの実際にマインドフルネスの瞑想を教えて、らしたのが熊野ね弘明さんっていう、まあ私まだちょっとお会いしたことないんだけど非常に近い場所にいる人なので、あの赤坂クリニックを経由してですね、私も赤坂クリニックであの何回か、指導 してる、あ何回かじゃない1回しか指導してなくて、まあただ、何回かあのその系列では、講演会とかねいろいろしてますので、でまあ熊野先生というのは赤坂クリニックでもあの診療されていて、赤坂クリニックの、マインドフルネスの、まあバックにある方ですね、まあ、そういうので、まあ、非常に近い関係にあるの で、でだからまああれがあの、本当に今の日本の標準どころか最先端行ってるんだと思いますけども、でそれがどういう形なのかね、そこら辺をね全部押さえた上で、ちょっと先へ進めたらいいかなと思います、ね、はい、だから、まあ、そういうねあの、今もうマインドフルネスが完全にブームになっちゃなっていてなりかけてるとかなってますね、でこれももちろん当然そうなるのは当たり前で、なぜかといえばアメリカもそうなってますからね、あのアメリカで起こったことは必ず、時間差で日本には必ず起きますから、だからあの、ね、そこら辺が、もっともっと広がっていくのはもう目に見えていて、ね、でその時にじゃあもうそういう、今紹介されているマインドフルネスだけで、もういいのかね、それとも何かがもしかしたらそこに欠けていて、その何か を補っているのが、まあ、一方案でやっていること、まあ、なんだけども、そこら辺もねじゃあ何が欠けているのかっていうのが、分かんなかったらねはっきりしないし、で、ね、そこら辺がねあの本当に、今日ちょっとまとめてねお話できたらいいかなと思います。いいですね、はい、でね、ね、ちょっと、その前にいくつかね、告知をしてからですね、ね、2週間前にね、法話の、文書化の、話を、このポッドキャストで呼びかけて、まあ、その時、すでにメールでも送っていましたけれども、したらね、今日も何人かたくさんあの来てらっしゃるんだけども本当にね二十何人が手を挙げてくださっちゃって、でそれで、まあ、1人20分ぐらいあの担当なので、まあそうは言ってもね結構時間かかるんじゃないかなって思ってて、っていうのは、3、4年前にね、同じことをやったんだけど、その時は、1人で1話分ずつ、責任持ってもらって、で1話ね2時間弱ですけども、やるの結構ね皆さん、何ヶ月もかかっちゃってるとかね、あったので、やっぱり20分といえども結構かかるかなと思ってたらもう数日で終わりましたっていう人が続出しちゃってちょっとびっくりしてね、で今ねもうあれから2週間経ってだいたい自分の担当したのが終わりました送りましたっていうね、あの連絡が続々と届いているところで、で意外なぐらいに、でまあ実際にやってくださった人とねあの話をしたら、20分だとねもうだいたいゴールが見えてるのでちょっと頑張ればどうにかなる量なのでちょっと頑張っちゃったってね、2日頑張ってどうにかなったとかね、そういう、ので、ね、でそれとあと問題は音声をね再生するのに、ちょっと聞き直すのにねいいソフトウェアがソフトアプリがね、 いろいろ見つかったの でそれでこれちょっと聞き直したいなっていうので5秒、ね、戻って聞くとかね、そういうことがもう簡単にできるようになったので、非常に、テクノロジーの面でももう、完璧で、ですね。であとはね文字起こししたものをちょっと今度はもう文章としてね、構成を、文字起こしした人とは別にね、もう手を挙げてくれてるのでその人たちにやってもらうっていうね、そういう形にしたいなと思いますね。それでねでそれで今回はまあこれは本にね、まとめていくっていうのは目的なんですけれども、で本が出版された後でねこの一つ一つの法話はまた、公開しますけれども、こんな調子で、やっていったら私もご存知のようにねある一つのテーマに沿って、大体話をしていて、まあ、ある一つのテーマが、数ヶ月ぐらい続きますよね。今年の前半ではアゾラの瞑想のアップデートっていうのが問題になってきて、青空へのフォーカシングだとかね、そういうものがあって、でそれから3月に、仏教定壇の3回目があってね、でその時に、永井仁さんが、私あの時になって初めて永井さんの話がようやく理解できたって感じ でそうすると一山老師の自己義理の事故っていうね、分かったようで分かんなくてなんとなく分かったけどもでもなんかすっきりしないっていうようなものがずっと続いていたものにようやくね見えてきて、ね、でそれで、自己義理の事故っていうものをめぐって3月4月ぐらいに、ね、かなり、話しましたよね。だいたい一周話すと、だいたいその時は話したいことは全部話すんですけれども、その後ねみんなといろいろ話をしたりいろいろしているうちにちょっと言い足りなかったこととかね、発見されて、また次の週で数週間にわたって話す、ね、なので、自己義理の事故っていうことで今年の3月4月ぐらいにまとめて話している、ますの でそれは例えばそれをそれでまとめてね、そうすると自己義理の事故をテーマにした一つの本になるだろうしで、ね、そんな感じで私が、法話がずっと流れていますので、で数週間のはだいたい一つのテーマについて話しているの で一区切りごとにね一冊の本にしてい、いけたらいいかなと思ってますね。でそんなことを考えながらねやって、であとただね 3、4年前にやったね法話が大量にあるんだけども、まあ、一応、一般のサイトでは公開してるんですけど、ちょっとね今のままだとちょっと本当に 見えにくい形なので、そういうことをね全部もう一回ねちょっと全部やり直そうと思ってます、ね、で一方案がねもうそろそろ次の段階へ進むっていうことを、去年ぐらいから言い始めてだんだん今具体化しつつあるんですけれども、ちょっとその前にね、ホームページとかそういうあたりをね全部整理、整頓、し直して、この、やってきたことですね、この10年にわたってえー、1時40分、早い渡って、やりたいなと思ってますね。要するに、今年ね2016年じゃないですか。で私がちょうどね、ちょうど10年なんですよ。アジアから戻ってきたのが2006年の夏ぐらいでね。ですぐにはね活動しなくて、実際に毎週日曜座禅会をやるようになって2007年の7月ぐらいからなんですけどもね。でも日本に戻ってきて落ち着いたのが2006年夏ですので、ちょうどこの、あそこの ね、パオセアドンの隣の、 あのウジョーティカセアドンってね、人と、ちょうどお話ししてたとかね、そんな感じで、ね、もうそろそろあのケリをつけなきゃいけないかなってね、まあ、パオセアドンもね、パオセアドンについてはちょっと後でお話ししますね。あとあちょっとね、まだ詳しいこと私分かってないのでね、お話ししますけども、はい、そんなんでね、まあ、いろんなあのものを整理して、次へ行く、ね、でね、あの一つね、この10年間あのこの、ここにもありますけども、ディアパークっていう、ね、場所が非常に、私にとって大事な場所で、で、あの山下さんとかに知っているように、まあ、以前はね本当に3ヶ月ぐらい行ってたんですよ。最初の年か、最初の年は3ヶ月ぐらい行って、まあ、次から2ヶ月ぐらいとかね、で結構長くいたんですよ。で、まあ、あの頃はちょっと、そんなにあの座禅会もねあれで、別に他の京都とか名古屋行ってるわけじゃないし、接心とかもあんまりやってなくて、ね、で、まあ、とてもね今は2ヶ月行くなんてちょっと到底無理で、2週間ちょっとですね、ですけれども、ちょうどねあのディアパークの、ディレクターのプラシャントさんがね、ゆうべから泊まって、さっき帰ってあのヨガの前に帰ってたんですけれども、彼ともね話をして、11月にね、リトリートが決まりました、正式にね、あの日にちも決まったので、でそれをもとにそのリトリートに間に合うように、あのじゃあ何日に成田を立つのかとかね、決めたいなと思います。で多分もう来週、中ぐらいにはもう告知メールが出せるかなと思います。もう大体やり方分かっててね、ただねあの今年からはちょっと一つ二つちょっと変化があって、一つがあの、デリーからねダラムサラへあの飛行機で行くってことですね。あのでそれがねさっき調べたら8000か9000ルピーだから、まあその倍ですね、1万8000円、2万円以下でね、あの往復できるので、あのほとんど日本の国内線並みですの で、でそうするとね、あらゆるあの面倒くさいことが全部避けられるので、ちょっと私もね体力的にちょっともう無理になってきているので、夜行列車行って、それからタクシーに4時間も乗ってっていうのはね、あのなので、今年からそうするので、かなりこれで旅行は楽です。デリー着いて、で国内線で飛んで、でそこからは飛行機場から1時間半ぐらいでもう行けちゃいますので、ね、だから圧倒的にあの旅行は楽になりましたので、ね、それとあと私がね前はね、ゴア行ってたんだけど、今年から多分またプーネっていうところにね、行くことになりそうで、プーネっていうのは、プーネ大学っていうのがあって、非常にインドではレベルの高いねあの大学として有名ですけども、まあ、あのそういう学問的なことと、あとそれと IT のね企業がたくさんあるんですよ、プーネはね、なので、結構発展していて、非常に、レベルの高いオープンマインドな人たちが結構いるっていうね、そういう場所で、まあ、ディアパーク関係のね先生たち、ケンテリンポジェとかね、アニラとかがかなり行ってるみたいなので、そんなんでね、また今年からまた、ディアパークの、行き方がガラリと、変わりますので、ね、してください。はい、そんなもんですね。はい、それでね、で、くださいね、 はい。はい、じゃあね、行きますね。あのね、皆さんそれぞれね、さっきの NHK スペシャル見ていろんな感想を持ったと思うんですけれども、これね、私、Facebook にも書いたんですけれども、で、島田圭介さんがね、反応していただいたんですけれども、まあ、さっきもね言いましたけれども、あれはあくまでも、NHK っていう日本国民のための放送局で、そして、その、ね、NHK スペシャルって本当看板番組ですよね。NHK スペシャルで取り上げられることによって本当に日本の社会が、動きますよね。動かない場合もありますけれども、まあ、日本の社会が動くっていうのを各国の上であの番組を作ってますので、ね、でだからその時に何が現れるかっていうと、まあ、私らがよく知ってるマインドフルネスっていうものが、日本の社会の中で一体どういうそもそも位置づけなのか、であるいはこのマインドフルネスっていうものを通して、日本の社会のどういうものがに光が当たるのかってね、そういう話じゃないですかね。でそこまでちょっと読み取っていただきたいっていうことですね。で、まあ、これは非常に簡単に読み取れるのは、マインドフルネスの意味ですね。マインドフルネスの意味なんだけども、これも非常に簡単で、もう、マサチューセッツ大学でしたよね、ジョン・カバット・ジンさん の, あの、同僚の方だと思いますけれども、まあ、瞑想から、宗教的要素を取り去ったのがマインドフルネスなんだってね、いうことを、まあ、実際にはっきり、言っていて、いや、だからって、だから批判するってことではないんですよ。ね。そんな単純な話ではなくて、で、どういう話かっていうと、これね、あらゆる、表面、から、角度からね、話ができて、で、一つは、マインドフルネスっていう、まあ、一応宗教の中で、キープされてきたものが、宗教という枠を超えたところで今世の中に役に立っているっていう、そういう話でもあるわけですね。で、宗教という枠を持っている限りは到底届かなかったような人たちに届いている、ね。で、まあ、マインドフルネスって主に仏教という宗教の枠の中で、ずっと来たものだから、この仏教という宗教の枠を持っていると、これは当然仏教徒以外には届かない。で、自分は仏教徒じゃないからっていう理由だけで、マインドフルネスにアクセスできない人が大量に出るわけですよね。キリスト教徒にしたって、イスラムの人にしたって、ね。なので、だからもう宗教的枠を取る。ね。で、それで、だからもうそれで、セラピーとして病院でも使える。ね。それから、社員研修としても Google さんをはじめとしていろんなところで使える、ね。それからもう一つ言いましたけれども、エデュケーションですね、教育ですね、教育現場にも、それでいけるっていうね、そういう話ですね。いいですね。それが、一つの大事なポイントで、だから宗教っていう枠に、宗教、まあ、特にこの場合は仏教ですけど、仏教の枠の中にいるとどうしても届かない人たちに届いて、でその中身だけが今うつで苦しんでいる人たちに、それから会社の中で苦しんでいる、ね、人たちに、それから学校の子どもたちに届く、ね。でそれはそれで私は素晴らしいことだと思うんですよ。 ね、そういう意味でですね。それで、その文脈でね、でそれをもっと、突き詰めていくと、脳っていうね、ものが出てきて、で脳っていうものっていうのも要するに肉体の一部 でそうすると脳って言われるともう完全に、非常にフラットな状態になる。なぜ？これも例えば心臓、ね、心臓病とかねあって、でこれはもうみんな分かってるようにどの人の心臓も同じ構造をしていて、でその構造に仏教徒とキリスト教徒、イスラム教徒、日本人とアメリカ人の差は一切ないわけですね。なので、心臓と、心臓の構造と心臓病と心臓の病気とかね、っていう話になると、私らは宗教ってものを一切無視することができるですよね。でそれと同じように脳ってなってくると、ね、いろんな、脳のね、いろいろ出てきましたよね。あの中に前頭葉がどうのとか、海馬がどうのとかね、ね、いろいろ出てきて、でそうなるとこれも本当に心臓と全く一緒で、この前頭葉とかね、海馬とかには、もう仏教ともキリスト教とも、イスラムも、ね、日本人もアメリカ人も関係ないよね。そしてだから、でさっきね、小島瑠璃子さんにちょっとお話をしたいって言ったんだけども、彼女は本当に非常にね、番組の趣旨をきちんと理解していて要するに ああいうゲストっていうのは、まあ、もちろん自分が思ったことを話してるんだけれども、やっぱりそれも、この番組の流れと、この番組が目指すところと、テーマと、でそれを単にプロデューサーがそのまま話したって何の説得力もないから、ゲストという立場で自由に発言をしているっていう前提で、だけどもまさに、番組制作者が言ってほしいことを見事にキャッチして話すっていうね、っていうそういうことなんだと思うんですけども、で彼女がね、要するに科学的には脳のことだなってはっきり分かったって、これすごいんですよ、この発言。私本当たまげてしまって、これ どういうふうにすごいかっていうと、多分小島さんそこまで考えてないと思うんですけども、ね、科学的な脳のことだなってはっきり分かったって言ってるわけね。でそうすると、まあ普通一方案っていうのは結構脳科学批判だから、あ、また山下さんで小島さんを批判してるのねって言うだろうけども、まあそうじゃないんです。私はまあ最終的に批判するんですけど、今はね、そうじゃなくて、要するにこの、さっきから言ってるね、この宗教的枠組みを全部取っちゃって、ってことの目的は、ちょうど心臓ね、心臓病、心臓の病気となったら、もうこれ仏教一切関係なくても、人類共通の心臓っていうもの、みんなの中に同じ心臓がある、ね、それと同じようにみんなの中に同じ脳がある、ね、そして、でそれでそれがストレスによって脳のねある一部が、刺激を受けて、そこからねストレスホルモンっていうのがね大量に出て、でそれが最終的に、海馬を痛めつけてってね、まあいろいろね、まあ話になって、だからあそこでいようとしてるのは、これはもう、もう人類共通の人類が共通にして心臓ってものを持ってるように、人類が共通して脳ってものを持ってるよね。でそこにはもう一切仏教徒がキリスト教徒がイスラム教徒がっていうのは入り込む余地がないよねっていうね、そういう話なんですよ、ね、でこれは私は正しいと思うのね。正しいと思うって言うと、あれちょっと山下さん今まで言ってきたことと違うじゃないって、ね、なんか脳科学否定してるんじゃないですかって言われるんですけども、 まあ後で否定するんですけども、今はね肯定します。でどういうことかっていうと、要するに、もう仏教徒がキリスト教徒が何かって関係ない、ところでみんなが同じ脳の構造を持っていて、そしてそこに、ストレスがかかってこういう状態が起こるよね。でそれに対してマインドフルネスっていうのはこういうふうに効くよねって、まあ、そういう話なんですよね。でこれはここまでは私はその通りだと思うし、でそうすることによってもう私らは、何々教とかね、仏教の教義とか仏教の中の浄土真宗の教義だとかね、浄土真宗なんとか派の教義だとか、曹洞宗の、ね、永平寺派の、教えだとかね、とかも一切関係ないところで、だってみんな同じなんだから、人間としてね、でみんな同じ脳の構造してるんだから、ね、でそれがあのダメージを受けて、そのダメージをマインドフルネスにすることによって回復してるってね、そういう話に持って、まあ、この番組全体が持っていって、でそしてそれをゲストである小島瑠璃子さんが、要するに科学的な、脳のことだなってはっきり分かった。でそしてそのもう一つ前に彼女は何て言ってるかっていうと、精神論じゃないんですよねって言ってね、これも本当私たまげてもう思わず拍手しちゃったんだけども、もう こういうのね、彼女ポロリと言ってるんだけども、これも本当すごくて、要するに全部精神論じゃないんですよねっていうことはどういうことかっていうと、今までは精神論だったってことなんですよね。わかりますね。今までは全部精神論だったっていうことで、だからこそ精神論じゃないんですよねっていう発言になるわけですね。ってことは、精神論ということはどういうことかっていうと、これも簡単な話で、全部、まあ、どうでもいい話だったり、まあ、要するに気のせいだったりとかね、要するに、まあ、どういうことかっていうと、精神論というのはどういう意味かっていうと、世の中のね、本当に重たいリアリティっていうものがあって、政治だとか経済だとかね、あるいは戦争だとかね、があって、でそれと正反対のものが精神論なんですよ。要するにリアリティに対して非現実的な何かだから、まああるかもしれないけども、まあまともな大人だったら誰もそんなことは気にもしないっていうね、そういうのが精神論という言葉の意味ですね。いいですか、ね、だからまあいろいろあるけども、まあどうでもいいことってことですね。でそれに対して、この、科学的な脳のことなんだなっていうことは、まあ、この番組そのものがね、ストレスとか、今までのストレスがかかるとかなんとかっていうのも、まあまあ、そまあ気のせいだろうって、まあ、要するに気合い入れろよ気合いよとかね、そういうレベルで、今までやってたことがどうもストレスっていうことによって本当に、体がダメージを受ける、脳がダメージを受けてうつになる、認知症になるっていう、そういうメカニズムが非常に、はっきりしてきた。要するに、それが全部リアルな話なんだっていうことですね。今まではリアルではなかったんですよ。リアルじゃないから、それはあなた気にしすぎだよ、そんなこと気にしないで気合い入れていけよってね。気にしすぎってことはどういうことかっていうと、リアルではないこと、重要ではないこと、ただあなたが気にするから重要に思えるけども、気にしなかったら気にしなくていいことってね。要するにアンリアルっていう話だったんですよ。ね、でだけどもここで今何を言ってたかっていうと、全てがリアルだよっていうね、そういう話なのね。でこれはここまでは私はその通りだと思うんですよ、ね、でそうすると、まあ私ね結構 Facebook にこの 瞑想から宗教的要素を除いたのがマインドフルネスだっていうのに対してちょっと批判的に、まあ、な論調でちょっとか書き込んだんだけれども、まあまあ基本的には批判、まあ後で批判するんですけれども、いきなりは批判しないんですよ。で、半分のところまではもうその通りで、でだからこの場合の、宗教的にいろんなもの全部取っちゃってね。で、それで、人類共通の、心臓の構造、脳の構造、そしてそれがどういうふうに侵されて心臓病になるのか。だからこういう、ね、心臓の手術をしなきゃいけない。誰に？全ての人類に対して。なぜ？みんな同じ心臓の形をしているからですね。で、それと同じように、みんな同じ、脳の形をしていて、ね、で、それが、ダメージを受ける。で、ここまでは私はいいんじゃないかなと思います。ね、そうするともう、なんていうかな、もう今どういう、風な風景が広がっているかっていうと、もう仏教徒だとかキリスト教徒だとかイスラム教徒だとか日本人だとかアメリカ人とかなんとかっていう前に、一人の人間としていて、一人の人間がまあいろいろ形、髪の毛の色が変わったりするけれども、でも体の中身を見るとみんな同じ心臓の形をしていて、みんな同じ脳の、ね、いや、構造をしているっていうリアリティが見えてきて、そしてそれに対してストレスがかかった時にこういうふうに、ダメージを受けるんだよっていうね、これはもう確かに。宗教一切関係、私浄土真宗だからどうのこととかね、真言宗だからどうのこうのとか、日本人だからとかアメリカ人だとか、もうそんなこと一切も関係ない、っていう非常にある意味清々とした、清々した風景が、広がるわけですね。で、そして私はもうそこまでは行くべきだとは実は思っていますね。だから、山下さん、なんかまた NHK スペシャル取り上げて、まだ批判するんだろうなと思ってるかもしれないけど、まあ、私、批判しないんですよ。これは本当にその通りだなと思って、ね。で、そうなんだけれども、まあ、もちろんね、今が批判しますけれども、ね、それが、今、言ったその小林瑠璃子さんのね、ことが、そういうぐらいの深い意味を、まあ、一応持って、いるわけですね。で、そうなんだけれども、で、その後でね、この、宗教的要素を、取ってしまうっていうことの危険性っていうのは、これはもちろんやはりとんでもなくあって、で、これについてはね、普段私が話していることが、その大体その話なので、今日もまたもちろん話しますけれども、だけど、いきなりね、宗教的要素が取ったから良くないよねって話ではなくて、まずは、そういう宗教的要素を一旦取っちゃって、で、全部の、ね、あらゆる宗教の人に当てはまり、あらゆる人種に当てはまり、あらゆる、男女に当てはまりっていうところまでまず行って、そこで共通の理解をね、まず確立しちゃおうよね。で、その上で、じゃあその上で、先ほど取ってしまった宗教的、匂いっていうものを、宗教的要素っていうものを今もう一回、入れる時に、この宗教的要素っていうのが単なるなんか匂いだとかね、香りだとかっていうものではないんですよ。ね。また小林さんになる小林さんが、瞑想っていうと、どうしても宗教的な香りって言ってたかな、宗教的匂いが、するんですけども、でも科学的な脳のことだったんですねって、まあ彼女は言って。で、それでそういう意味での宗教的匂いですね。それはもう瞑想ってことを聞いたときにみんながふわっと思うようなことを言ってるわけで、ね。 で、それをそういう意味での宗教的な香りをもう一回入れようって話でもないんですよ。そんなものは全部取っちゃって、一人の人間としてみんなが同じ心臓の形をして、みんなが同じ脳の形をして、そしてその脳が今ダメージを受けて、そのダメージを受けたのが、マインドフルネスをすることによって、ダメージが回復して、ね、いる、ね、でそこにはもう一切何とか教何とか教何とかの教義っていうのは一切入ってこないっていうね、もう本当に、万国共通のただリアリティがあるだけですね。で、そこまでは私は行くべきだとは実は思っています、ね、でその上 で,、でそうなんだけど、私がじゃあそれだったらもうこの番組でもう全て OK かっていうと、もちろん当然そうではなくて、ね、で今日の話はこっからがね、まあ、一応今日の話なんですけれども、でいろんなね、問題点があって、特にねこの、瞑想をしている人が番組を見た時に、一番引っかかるのが、まあ、2つの点があって、で1つがね、まあ、今言った、瞑想っていうものを、から宗教的要素を除いたのがマインドフルネスだっていうね、ことですね。だけど、まあ、これについても今散々喋ったし、ね、これもいいですね。でもう一つがね、これは、熊野さんがね、実際にマインドフルネスの、指導をした場面なんですよ。で、10分間やったんだけれども、まあ、番組ではもちろん10分端折ってねまとめていて、でその時にね非常に面白かった、あるいは特に瞑想をやってる人間だったら多分みんな一斉に突っ込んだと思うんですけれども、どこで突っ込んだか、多分みんな同じところで突っ込んでるんです。どこかっていうとね、まあ熊野さんが、この呼吸に気づく、お腹の膨らみ縮み、ね、膨らみ縮み膨らみ縮み、そしてこの呼吸、お腹の呼吸には絶対手を入れないで、ゆっくり呼吸するときはもうゆっくりしてね、その時は膨らみ膨らみ膨らみ縮み縮み縮みっていうように言う、ね、そしてこの胸が上がっていく感じ、ね、それから鼻を空気が通る冷ややかな感じ、だから つまりその呼吸している時に、自分の体の中で起こっている全てのことに、気づいている、ね、まあ、そこまでいいじゃないですか。でそして次のね、これはナレーションだったんだけども、で、まあ、そこでいろんな雑念っていうものが、湧いてきたら、それは気にしないで手放すってね、言って。で、それで、吸って、吸ってることをね、お腹の膨らみ縮み、胸が上がったり下がったりしてることをね、ってことに、気づいていなさいっていうね、そういう話で、でこれでここでね、普段瞑想してる人としてない人が多分、真っ二つに分かれて、してない人はああそうだよね、まあ確かに雑念良くないからただ手放せばいいんだよねって、まあなんとなく分かったと思うんですけどね。でしてる人はどうなるかっていうと、できるわけねえだろうってねっていうツッコミが全員入ったはずなんですよ。そんなに簡単なもんじゃないだろうってね。ね。ってことですね。とか、あと、熊野さんがね、非常にワンダリングマインドってことを非常に強調していて、でっていうのは、まあ、そのワンダリングマインドっていうのはもうこのマインドフルネスの、肝になるからですね。でどういうことかっていうと、そのまあこれも私と今言ってることまた一緒だけども、過去へ飛んで未来へ飛んで、そして過去の、起こったことを、何回も何回も思い出す、未来まだ起こってないことをもう、 もう想像してね。でそうだから嫌な上司っていうものがいて、でそれが悩みの種だとしても、じゃああなたはどういうふうに嫌な上司にと悩んでるかっていうと、この嫌な上司から過去に言われたことを何回も何回も思い出すこと、そして嫌な上司に明日会わなきゃいけない、会って叱られる場面を勝手に想像して、ね、やる。だからもう自分が過去へ飛んで未来へ飛んだことによって、もうすでにどんどんどんどんストレスをね、作っちゃってる。で、脳にダメージを与えてる。だからこういうことを全部やめて、今にいなきゃいけないんだよねっていう論理なんですよ。で、これはまあもちろんその通りですよね。これどこからも文句がつけようがない、ような話ではないですか。ね。で、そしてさらに、追い打ちをかけるように、アメリカなんとか学会の調査によると、人間の、ね、日常の中で、今にいない時間っていうのが、40何パーセント、ね、あって、でそれでゲストの人たちが「あ、そうですか、そんなに人間っていうのは今にいないんですか」ってね、驚いていて、でこれも本当に瞑想をやってる人間だったから、もう一斉にツッコミが入ったはずなんですけれども、で、まあ、みんな多分同じツッコミ方したはずなんだけど、じゃあまずどうやってね、自分の心が一日のうち何パーセント今にいなくてどっかに行ってるかを知ることができるのよってね、科学的にね。でもちろんそれは何か非常に細かいアンケートを取ったに決まってるんですけれども、まず第一、それを誰が判断するのって言ったら、もちろん自分が判断ね。だって私は鈴木さんが今の心が今ここにいるかいないか分かんないわけだしね。だから自分で判断するわけですね。じゃあその自分でそんな判断ができるのかっていうと、これはもう瞑想やってる人なら全員分かってるようにできるわけねえだろうっていうのがあれじゃないですかね。そのぐらい人間の心っていうのはもうどっか行ってしまっている。そしてそのどっか行ってしまってるっていうのが、自分がの心はどっか行ってしまっていることにすら気づかないぐらいにどっか行ってしまってるってことは、もう瞑想をね、呼吸を見ようとして見れない我々はもう全員知ってることなんですよ。だから、はい、私は今、30分だけ、今にいました、30分外へどっか過去とか未来行ってましたなんて分かるわけがない。瞑想やってる人間ですら分かんない。それこそ瞑想ね、呼吸を見る、あなたどのぐらい呼吸が見れてるかね、これ答えようがないんですよ。だけどこれ、まあ例えば私のビルマン先生であったパークスヤドっていう人がね、の有名な質問、 How long can you watch your breath っていうのねっていうのがスヤドはインタビューの時聞くんですよ。あなたはどのぐらい呼吸見えてますかってね。この質問すごいっての分かりますかね。あとこれね、呼吸瞑想やったことない人だったら分かんないと思うけども、だって呼吸どのくらい見えてるか、まあ、いや本人分かるでしょってね。こんな分かるわけないんですよ。なぜか、だって自分が呼吸が見えてないってことすらも気づかないぐらい、私らの心はもうどっか行っちゃってるし。だから、まあ、例えば1時間の、瞑想の時間があって、私20分だけ呼吸見えてましたなんて、そんなこと言えるわけがない。そのぐらい我々の心というのは非常に実に微妙に、今と今じゃない場所を行ったり来たりしていて。で、これ何が言いたいかっていうと、随分甘いなって話なんですよね。随分甘いなっていうのは、その人間の心のリアリティに関してちょっと甘すぎる。で、そのさらに面白いのは、このアメリカなんとか学会がね、 人間というのにアンケートを取ると、40何パーセント、これどっちだったか忘れちゃったけど、40何パーセント、今にいて、50何パーセント、あ、逆だったかな、まあ、どっちでもいいけどもね、50何パーセント今にいないっていうことが、調査で分かりました、ね、でそうするとゲストの人がね、人間の心ってのはそんなに今にいないんですかってね、いうふうに答えてって、あそこはもう笑いどころでしょ、ね、いや、あそこは笑ってもらわなきゃ困るんですよ。どういうことかっていうと、まず第一、今言ったように、そんな今にいる時間なんて分かるわけがないってことと、ね、分かるわけがないのに、ああいうふうに数字が出ちゃう、まあ、もちろんね、心理学の、まあ、としては数字出さなきゃいけないと、もちろん分かるけれども、ね、だけども、それで、人間の心ってそんなに今にいないんですかって、っていうのは、これは一度も自分の心を見たことがない人のセリフなんですよ。これは分かりますね。ね、一度だって瞑想によって自分の心を見た人、ある人だったらば、この調査結果全部インチキだってすぐ分かるし、ね、こんな計算のしようがないというのもすぐ分かるし、ね、でそれで、で確かに自分の心が、今にいないってことは もちろん私らももちろん分かっている、ね、でその話を振られた時に、小島さんは何て言ったかというと、いやそうですよね、私もついあの仕事がない、ね、待ち時間とかだったらば、スマホでいろんなニュースとかね、あれ読んじゃってってね、そう答えて、でこれどういうことかっていうと、今にいないっていうのが、まあその、スマホとか見ることによってどっか行くっていうふうに、彼女は解釈している。ってことは、今にいないっていうことの意味はやっぱりちょっとまだピンときてないっていうことなんですね。ってことはどういうことかっていうと、その、熊野さんは、まあ、あの人はもちろん苦労した人だし、マインドフルネスの専門家で、実際に、非常に、まあ、心療内科のね、現場でそういう人たちを扱って、患者さんたちを扱っている人は非常に慎重に話を進めていて、でその、今にいない心、ワンダリングマインドっていうのが、苦しみを生んでるんだよっていう話をなんとか、伝えようと してるんだけども、それがなかなか、伝わらない。なぜ、それも簡単な話で、今にこれ簡単、なぜかん、簡単な話、ごめんなさい、簡単な話かというと、ちょっとでも今にいたことがある人しか今にいないっていうことが、ピンとこないんですよ。わかりますかね。つまり瞑想によってね、ちょっとでも呼吸がきちんときれいに見えているっていう状態がどういうものか知っている人、そして完全に今っていう場所にいるっていうのはこういうことなんだっていうこと、そして私は今、ああまた外れちゃったなってね、そういう人のみが人間、自分の心は今にいること、今にいないことっていう、この二つがきちんと区別がつく。だけども瞑想によって、今ここにいるっていうことを知らない人にとっては、これこんなの分かるわけがない、ね、なぜ、もうこれは簡単な話で、ずっと私らは、映画の世界を漂っているからですね。そして問題は、映画っていうのはずっと続いているから、ある意味映画の中の今は続いているんですよ。これ分かりますかね。映画の中の今は続いている、 過去へ飛ぶけども、過去の1週間前にあの人から言われひどいこと言われた、そのひどいことが今言われてるけども、中島さんの心は少なくとも1週間前の今にはいるわけね。そして明日のところへ行って、この明日の午後のミーティングで大失敗しそうな私ってことは、明日の午後のにはいるわけなんですよ。いいですか。だからそういう意味で私らの心はいつだって今にいるわけね。わかりますかね。だから、今にいる今にいないっていう、意味が普通はわからないのはなぜかっていうと、全員が世間の全員が自分の心はいつも今にいると思っているからなんですよ、ね、だから簡単に、はい今です、過去です、未来です、過去に行ってました、未来に行ってました、今にいませんでした、なんてことはわからないね。なぜ過去だって1週間前のがリプレイしていたら1週間前の出来事っていう今にいるわけだし、明日のことっていう明日っていう今にいる、ね、で問題はどういうことかっていうと、だけどもそれは1週間前の出来事であり、明日の出来事であるってことは、もちろん当然今じゃない、ね、ってことは、ね、どういうことかっていうと、この今にいる今にいないっていう分類はちょっとね素朴すぎるんですよ。ちょっとねそんな簡単な話ではないんですよこれは。だからここだけはねゲストの人たちは全く理解していなかったですね。林さんにしたって小島さんにしたって理解してない代わりに、彼らが実はどういうふうに思ってるかということを非常に正直に述べていただいたので、非常に私には参考になったんですけども、で熊野先生は別に私批判するつもりはないんだけれども、そんなに簡単に、はいここが今です、ここが未来です、過去です、今にいました、あ今にいなくて未来飛んじゃいました、過去へ飛んじゃいましたっていう話ではないです。もうないと私言い切る、本当に言い切らないと、ままだったらやっぱりもう我々どうにも進まないです、ね、じゃあどういうことなのかって言ったらば、いいですよ、もう一回言いますよ。今があって、今から外れる、過去に外れる、未来外れるっていう話はちょっと素朴すぎちゃうんですよ。だから全く通じない。なぜ、みんなは今にいないなんて思ってないから。なぜ、みんないつも過去という今、未来という今にいると思ってるから、ね、だからこれどういう話なのかっていうと、これはもう、私の、映画の話の方がはるかに、正確だと思います、ね、で要するに映画、過去という映画、未来という映画、そしてその特色は、過去という映画に入った時にその映画の中がリアルだと思うわけなんですよ、ね、で未来っていう映画が始まった時に、未来の映画はリアルだと思う。だから未来の映画を見ている人たちは今にいると信じ込んでるんですよ。わかります。過去の映画をリアルと思ってるから、その過去の映画の中にいる人は自分はリアルな場所、そして自分は今にいると思い込んでるんですよ。いいですかね。だから要するに今にいます、今にいないという話ではやっぱりないんですよ、これは。 それよりか映画の中に入っている、その映画の中が過去であったり未来であったり、どっか遠い場所であるね。そして今っていうよりか、この、映画の外に出るっていう方がはるかに正確ですね。だから私はちょっと今っていう言い方にかなり今は疑問を持っていて、そんなに今と過去と未来って話ではないだろうな。それよりか映画の中にズブズブ入って、その映画を、リアルだと思い込んじゃっている状態と、そこから出た状態っていう方がはるかにリアリティに近いのではないか。で、そしてそれを、あの NHK の番組に当てはめるんだったらば、じゃあどこでストレスを、受けるのかって言ったらば、簡単でしょ。映画の中でですね。そして映画の中っていうことは、あの中でも出てきたけども、原始時代はね、実際にライオンとかに囲まれて生きていて、だからもう実際にもうライオンのっていうのはもうこれは非常にリアルなストレスだったわけで、ね、でその時にライオンが目の前に来たら、もうガーってやって、もうものすごいもう、ね、緊張させて、でそれでもう、スイッチ入れて、それでライオンから逃げるとか何とかしなきゃいけない、ね、だけどももうそういうライオンだとかそういう、リアルな危機が去った、我々現代の人間は、もうどんどんどんどん映画を自分の中で上映することで、その中でストレスを、受けるね。それが脳にダメージを与えているって言った方がはるかに正確なのではないかなと思います。今っていう、言うよりかね、今っていうのはあまり有効ではない。なぜかでも簡単に言うと、映画の中も今だから、ね、だから今にいないんではなくて、映画の中に入っちゃってるっていうことですね。その方がはるかに、正確だと思います、ね、でそれで、でそれで、ね、でどういうことかっていうと、そしたらマインドフルネスの、目的っていうものが、ただ単に、今から外れちゃっていたから今に戻るのが目的だよねっていう、ことではなくて、マインドフルネスの目的っていうのはもう映画から出ることだよねっていうふうに捉えたらはるかに正確だし、分かりやすいではないかなと思います、ね、で、じゃあなぜね、そこら辺がなんかみんな、はっきりしなかったのかっていうと、でここでね、初めて、その宗教的な香りがどうのっていうのが出てくるんですけれども、今ねはっきりしているのは、映画を作っているのはもちろん Thinking Mind でありね、もう散々言ってきたものですね。だけど 映画の外へ出るのは、そういう thinking mind ではないんですよ。で、結局ね、どういうことかっていうと、ここからね、現代のマインドフルネスに何が欠けているかっていう話ですね、の話になります。私は今日の話を今までまとめていくと、現代のマインドフルネス運動は、基本的には賛成、ね、で、なぜ賛成かっていうと、そうすること、それはみんなもう今までの仏教徒とかキリスト教徒とかそういう枠を全部ね、超えたただ当たり前な人類ですね。同じ心臓の形をしている、同じ脳の構造を持っている、もうそこには何とか教徒っていうのが一切入り込む余地がない、そういう、単なる人類ヒューマンビーイングですねの問題となるから、そうすると全員に当てはまる、ね、誰かが心臓の研究をしたならば、この心、ね、日本人が日本人の心臓をいろいろ研究しました、じゃあその研究成果は日本人にしか通用しないから、そんなことないじゃないですか、ね、アメリカだって通用しますよ。 なぜアメリカ人の心臓と日本人の心臓全く同じだからですね。じゃあこれは仏教、ね、ある仏教徒のね、お寺の檀家さんの心臓を研究したら、ね、そのお寺は浄土真宗だったの で浄土真宗の人だけに当てはまるのわけないじゃないですか、ね、仮にその人が浄土真宗の日本人だったとしても、その人の心臓を研究した結果っていうのは、地球上の全ての人たちに当てはまる、ね、でそれと同じことが今、このストレスと、ストレスを、脳が受けるっていうことと、でそしてその脳が受けたダメージを、マインドフルネス、によって前頭葉を通して、回復を与えるっていう話、ね、これこうなるともう一切なんとか教っていうのが入り込む余地がなくて、ね、全ての人類に向かって開かれている、ね、非常に広々とした世界に広がっていて、でそこを、あ、要するに科学的脳の話なんですねって、小島瑠璃子さんが言った途端に、科学的脳の話だったらば、これはもう地球上の全ての人に当てはまるっていうね、そこまで私らはなんとかいけたんですよ、ね、でそうなんだけれども、でそこまで来てるんだけども、ちょっとそこから先が現代のマインドフルネスがまだ全然進んでないところで、でそのがなぜかって言ったらば、さっきからずっと言ってるように今っていう話がね、今って話がちょっとやっぱり、ツッコミが弱すぎて、今にいます、今にいませんっていうね、今にいない時にいろいろストレスを受けるから今にいることがマインドフルネスなんだよってね、だってマインドフルネス、これ日本語では念って言うんですね、パーリ語ではサティです、ね、英語ではマインドフルネスです、でちょ、ね、日本語の念漢字見てくださいね、念というのは今の心って書くでしょって言ってね、だからマインドフルネスってのは今の心の意味なんですよってね、まあなんかもういくらでもあるじゃないですか、その、ね、話はね。でそうなんだけども、この今っていうのが、今普通に考えられてるよりか、はるかに複雑で、はるかに難しい、ね、だから単純に、はい、今にいます、今にいなくてストレスを受けるからマインドフルネスにやって今にいましょうよねっていう、そういう話ではなくて、それよりか映画っていう話の方がはるかに、リアリティに、なっている、ね、だけどもそれにはね、ある前提が必要で、でこのある今言ったある前提っていうのが今の、完全にマインドフルネスっていうのはある、 一つの科学的な世界観のもとで今成り立っているんですけれども、この科学的世界観と、まあ、私が今これから言う前提っていうのがちょっとね、まだ折り合いが良くないんですよ。で、どういう折り合いが良くないかっていうと、このある前提っていうのはもちろんお分かりのように、私っていうにはやっぱり二重の構造があって、それをまあ私はいろんな言葉で表現してきました。先発ピッチャーとリリーフピッチャーとか、雲としての私と青空としての私と、ね、それから、全集的に言えば我っていうものと本来の自己っていうものとかね、いろんな言い方をしてきて、ね、だからどうも人間には二重、私とは何かっていうのはどうも二重構造になっているよね。つまり、この我とか雲としての私とか、それから先発ピッチャーだとかっていうものがあって、でそれがずっとThinkingをしている、ね、でそうではないもう一つの私で、そのもう一つの私を青空としての私とか、リーフピッチャーとかね、あるいは本来、全集的な言葉を使えば本来の自己とかがあって、でこの前提ですね、どうも私っていうのは二重構造になっているってやった方が、この今の事態をはるかに上手に説明できる。やってみましょうか、ね、さっきね、なぜ今にいるっていうのがうまくいかないのかっていうと、これ要するに先発ピッチャーっていうのが一人だけいて、先発ピッチャーが今にいます。先発ピッチャーが今から別のとこ行っちゃった、今から別のとこ行っちゃったっていうのは、これ非常に分かりにくいんですよ。だけどもそうじゃなくて、先発ピッチャーとリリーフピッチャーがいてね、雲としての私と青空としての私がいて、でその先発ピッチャー、雲としての私は常に映画を作ってばかりいる存在である。そしてそれは映画を信じ込んじゃってる存在である、ね、でそれは過去という映画も作るし、未来という映画も作るし、ね、だけどもその過去の映画の中では常にそこは今だし、未来という映画の中では常にそこは今だから、だから自分が今にいないってことには気づきようがないっていう話なんですよ。で、あの番組の中でも自分が今にいないってことに、気づいてる人は残念ながらいなかったですね。で、そういうもんなんだからね。だけどももしこの映画ばっかり作っている先発ピッチャーね、とは違う存在としてのリリーフピッチャーがいて、青空としての私がいて、となったら事態はもっとはるかに分かりやすくて、で要するにこの、先発ピッチャーからリリーフピッチャーへ、スイッチが変わる、モードが変わる、そういうふうに捉えた方がはるかにリアリティに即してるんじゃないのか。つまりマインドフルネスっていうのは何をしようとしてるのかっていうと、先発ピッチャーがなんか一生懸命に今にいるために頑張ってるっていう そういう話ではなくて、先発ピッチャーっていうのはどうしても映画を作らざるを得なくて、そして本人は今にいると思ってるけども実際は、はるかに、外れて映画の中に入り込んじゃっている。でそれを、きちんと理解できるのは、リリーフピッチャーっていう存在なんだ。でそのリリーフピッチャーっていう存在に、自分がなって、そしてそのリリーフピッチャーとして生きることがマインドフルネスなんだっていうふうに、捉えたら分かりやすいのではないかなと思うんですけどね。そしたら、このストレスっていうのは過去とか未来へ行ったから起こったわけではなくて、私らが先発ピッチャーとして生きている限り、ストレスを受けざるを得ない、ね、だから我々はピッチャー交代して、リリーフピッチャーにとして生きなきゃいけない。でその時に、まあ、脳で何が行われてるかっていったら、まあ、多分あの番組のやった通りに前頭葉が、ね、非常に活発に、動いて、でそれで、まああのね、ストレスをね、によるダメージを、防いでいるとも言える。ってことはどういうことかっていうと、結局またあの結論は同じになるんですけれども、自分の構造っていうものをきちんと、理解しないと、このマインドフルネスっていうのは理解できないと思います。ね、でそれで、それでね、このね、じゃあこの、私、先発ピッチャーとリリーフピッチャーね、これをいろんなね、角度から、見ることができて、この永井さんがね、永井仁さんが言ってる、のはどういうことかっていうと、この、まあ、今京都の20人ぐらい、ね、まあ、この部屋にいますけれども、その20人にはね、それぞれの特徴がある、ね、男だったり女だったり、ね、年齢が30歳だったり40歳だったり、ね、20歳だったり、ね、でそれでなんとかさんっていう人はどういう人なのって聞いて、あ、その人は男で、40代で、体重はこのぐらいの人で、髪の毛はこういう人で、で、いろいろ聞いて、あ、多分あの人のことだねっていう、風になるじゃないですか、ね。で、そうなんだけども、これ永井さんがよく言うことなんですけれども、でも、この20人の中で、自分については絶対に間違いようがない。で、この間違いようがないっていうのは、例えば私が、山下良道っていう名前で、 じゃあこの中で20人の中で山下良土を探して、山下良土は年齢50代で、ね、身長はこのぐらいで、男で、ね、でやって、ようやくこの20人の中から私を見つけるのかっていう、そんなことないんですけど、そんなことないわけね。私はもう私で、今度ここにこれが私だって分かっている。だから私っていうのは20分の1の存在でももちろんあるんだけれども、実はそうでもない、そうではない存在である。ってことは、このね、ってことは、もう結局このリリーフピッチャー、私の本質っていうのはリリーフピッチャーなんだって、気づくことっていうのがどれほど本当に楽になるの。なぜか先発ピッチャーっていうのはあくまで20分の1の存在で、そして20分の1の存在としてお互いに張り合って、ね、私の方がどうのこうの、上だの下だの上だの下だのってね、で優越感だの劣等感だので、そして揉めたりね、争いあったり。これはどうしてもそうせざるを得ない存在なんですよ。で、もしね、皆さんがその20分の1の存在として、自分を規定する以上は、もう生き方っていうのは結構限られていて、どういうふうに生きられるかっていうと、20分の1として残りの19人をなぎ倒していくっていうね いう生き方ですね。もう19人よりかお金儲けてやるぞとかね、出世してやるぞとかね、いいうちに住むぞとかね、それでなぎ倒してなんとか、やるっていうね、そういう生き方で、まあ、そこまでいかなくても、この残りの19人との間に好きだの嫌いだのね、仲がいいのこっちがないとかね、まあいろいろやって、でそれで、まあわさわさ生きるっていうこともあるし、そして中にはね、もう生きるのが辛いのよっていう人が出てくるわけね。生きるのが辛いのよ、もう何を欲望もね、欲望のままに生きるのも、怒りのままに生きるのももう辛いのよ。どうもこの欲望とか怒りっていうのが良くないよね。で、自分は欲望とか怒りに、汚されてるよね。だから、この欲望とか怒りをどんどんどんどん減らしていかなきゃいけないよねってね。で、どんどんどんどん減らしていくっていう生き方ですね。そして究極にはもうゼロにして、そして、ゼロにして、究極にはこの、ゼロの中に入っていく。そういうこの生きていくっていうのは何の意味もないよね。だからもうとにかくゼロを目指してやっていこう。まあだから、これなんかベクトル正反対のように見えるけれども、結局みんな同じ世界観なんですよ。だから19人をなぎ倒して、その中で一番になるか、一番になれなかったら、まあそこでやさもっさ好きだの嫌いだの、ね、あれが欲しいの嫌いだのね、怒ったの欲望ね、したのとかね、いろいろやって。それかもう絶望して自分を何とか、 その中から消していくっていうね、いうやり方か。でもしね、我々がの存在が単なる二十分の一の存在だったらもうそれしかない、ね、だけどもどうもね、そういうふうな人生観だけだと、大乗仏教のテキストって読めないんですよ。本当になんか全然違うこと言ってるし、ね、であなたはもういきなり仏なんだよとかね、もうすべての道が完全に完全な道が完全、完全な存在なんだよとかね、いろいろ言って、ね、でもわけわかんないことっていうような状況ですね。で、これどういうことなのかって言ったらば、この私っていうのは単なる二十分の一の存在ではなくて、この20人の中から絶対にこの私を間違えない、そういう存在としてある。この私っていうのは私にとってはそういう存在ってことは、もうこの私の中でのいろんなことはもう一切関係がないっていう存在ですね。だからこの中ではこの先発ピッチャーの私っていうのは20分の1の存在で、リリーフピッチャーのっていうのはもうそうじゃない存在、ね、ここなんですよ。で実はマインドフルネスが、マインドフルネスによって今に戻るっていうのは、なんか先発ピッチャーが一生懸命頑張って過去にも未来にも行かないで今にいるなんてことではなくて、だってそれが今だなんて全然ピンとこないんだし、ね、でそうじゃなくてマインドフルネスっていうのは実はこの先発ピッチャーに戻ることなんですよ。なぜ先発ピッチャーにならない限り気づくってことはできないからね。なぜ気づくってことと thinking するってことは相反するものだから。で先発ピッチャーには、thinking することはできたとしても気づくことはできない、ね、だから結局、まあ、さっきまでちょっとすいません、今のマインドフルネス運動を絶賛してたんだけど、ここでちょっとかなり否定が入るんだけども、やっぱり私がどうしても違和感を覚えざるを得ないのは、どういうことかというと、今までシンキングしていたこの私がこれからはシンキングじゃなくて気づくようにしようよねっていうね。ごめんなさい、これ無理なんですよ、無理なんですよ。これはなぜシンキングする主体っていうのは気づく主体ではないからなの、ね、なんかまるでね、一つの主体があって、一人の主体があって、この人はまあ今までちょっとシンキングしていたんだけども、 これからちょっと頑張ってマインドフル気づくように頑張りますっていうねことはできないんですよ。なぜかっていえば先発ピッチャーっていうのはシンキングすることしかできない存在だから。でマインドフルネスなるのは先発ピッチャーじゃなくてリリーフピッチャーですね。で結局これがね今のマインドフルネス運動には完全に欠落してるっていうか、こんな話聞いたことないでしょ、ね、要するに、今までシンキングしていたのが頑張って、マインドフルになる。でマインドフルにやってる時に雑念が湧いてきてもそれを気にもしないで手放す、ね、あたかもそれができるようなことを言うんだけどもできないんですよ。だから私らがマインドフルネスににはなれないってことを言っているんではなくて、先発ピッチャーのままではマインドフルネスにはなれない、だからここで、ピッチャー交代しなきゃいけないよねっていう話なんだけれども、先発ピッチャー交代の前提には、リリーフピッチャーがいるよねっていう前提で、そしてここで多分じゃなく絶対に今の現在の科学ですねとはちょっとぶつかってしまうという話ですね。だけどもし科学というものは本当に真理というものを目指しているものだったらば、この先発ピッチャーがいるというのはこれも単なる信仰の対象だとかね、なんかどっかの教義、宗教の教義とかではなくて、これは事実だから、リアリティだから、ね、それは脳があって、ね、前頭葉がどうの、海馬がどうのっていうのと全く同じレベルで先発ピッチャーがいてリリーフピッチャーがいるっていうのは、海馬が あるのと同じ、前頭葉があるのと同じような事実ですね。だからもし、だけど、まあ今の科学はそこまで行ってないってだけの話であって、今の科学はそこまで行ってないっていうことが、だからそれが事実ではないとか、真理ではないという話ではなくて、これは必ず、現代科学っていうのも必ずそこまで行くと思います、私は。なぜかというと、これは事実だから。事実だから、論理で攻めていけば、論理で攻めていくことをね、あらゆる実験でも攻めていけるはずです、これは。で、そういうふうに問題設定した方が、はるかにマインドフルネスっていうものを理解できるし、マインドフルネスっていうものを実践できる。っていうのが、私がこの間、もう私、これ3回見ちゃったんですかね、NHK ね、今も見たし、あと、そう、昨日土曜日の早朝座禅会のお茶の時間にも見たし、自分でも一人だから3回見た結論がこうなりますね。はい、っていうのがNHK スペシャルで表現された現代の、マインドフルネスの在り方に対して半分賛成半分反対っていうのが私の、一方の立場です、ね。でこれここを押さえてもらえたら一方案でやっていることの意味がかなりはっきりするのではないかなと思います。はい、じゃあ来週はもっと先へどんどん進んでいきます。実は仏教 3.0 のね、定談の本の原稿が今大詰め、実は今夜が締め切りなんですけども多分明日の真夜中にありますけれども、この中で本当にね、これは面白いです。2人の非常識人と1人の常識人がいる感じで、もちろん衣装さんが常識人なんだけど、私と永井さんが非常識の人で本当にね、私と永井さんがもうぶっ飛ばしちゃって、それを衣装さんがなんとかあれしてるって感じですね。本当面白いです。で、ちょっと私と永井さんがね、全然違うアプローチなんだけど、なんかね、本当に構造が全く同じになってきちゃってるって感じで、読み応え非常にありますので。 まあ、今必死になって構成していますので、明日デモを出版社に送って、まあ、ゲラになって、それが もちろん何回か構成してって感じで、9月中には出る予定にしてますので、ね、でその中これを読んでもらうと、今言ったような先発ピッチャー、リリーフピッチャーっていうのが、私の説明、それから永井さん独特の説明があって、で、まあ、もちろん石尾さんもちろんいろいろ話してるんですけども、あとその3人はもうこんなになってやってますので、非常に、1つのものを3つの視点からやってるって感じで、ね、分かりやすいかと思います。はい、じゃあね、以上が、私と現代のマインドフルネス運動との位置関係ですね。はい、じゃあ、最後に「衆生無辺誓願道」をね、読んでいきましょう。仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願状。